未来始まる宇都宮、ナビゲーターは私益子早苗がお届けいたします。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今月16日から栃木県立博物館の35周年記念事業で中世宇都宮市の特別企画展が開催され、改めて宇都宮の歴史が注目されていますね。
そうですね、まあ、私も中世宇都宮市の特別企画展のオープニングに出席してまいりました、はい。まあ、宇都宮は平安時代に宇都宮市、宇都宮宇治が二荒山の南に館を構え、はい、この地を治め始めてから約800年の歴史を持つ町なんですね。
鎌倉が幕府を開いて800年ですから、はい、宇都宮も800年の歴史を持つことと言えますかね。
そうですね。
市長、はい、宇都宮の歴史についてもう少し紹介していただけますか。
はい、宇都宮の歴史には、はい、宇都宮宇治が切っても切れない関係と言っても過言ではありません、はい。まあ、特別企画展では中世の名門宇都宮宇治に焦点を当てて紹介をしていただいてます、はい。まあ、宇都宮宇治の始まりは初代宗円が平安時代に起こった前9年の駅に、際しまして戦勝祈願を行って源義家などを勝利に導いた功績によって宇都宮明神の社務式を任されて以後、下野の国を拠点としたことに由来すると言われてるんですね、
う
ん、
はい。鎌倉時代はどうなんですか。
はい、鎌倉時代はですね、8代貞綱公、蒙古の襲来がありました、うん、公安の役の際に、大将軍を任ぜられて出兵をされたんですね、はい。その時若干16歳の若さです。それがあの日本の総大将ですからね、はい。まあ、それだけ宇都宮宇治というのは、うん、幕府から頼りにされていた、うん、また全国でも、うん、まあ、大変有力御家人であったということがわかると思います、
はい。その後宇都宮宇治はどのように活躍していったんでしょうか。
はいはい、時は室町時代でありますけども、はい、10代、宇治綱公は室町時代初期に足利尊氏とその弟が政権運営で対立をしてしまうんですね。でそこで乱が起こりました、はい。官能の上乱という乱の際に、はい、この尊氏公は東海道の駿河の国で弟に、包囲をされて絶体絶命のピンチに陥るんですね。この時に、駆けつけて救ったのが、はい、宇都宮の宇治綱公だと言われてるんですね、はい。そしてその宇治綱公はその功績によりまして、はい、越後と神津家の守護を命じられたんですね、はい。まあ、勢力を伸ばしたということが言えると思います。
あの宇都宮宇治が平安、はい、鎌倉、室町時代と活躍して、はい、今の宇都宮の礎を築いていったんですね。
そうなんですね。
また宇都宮といえば、はい、百人一首ですよね。
はい、その通りです。
百人一首の文化はどのように開花していったんでしょうか。
はい、こちらも宇都宮宇治と関わりが深いんですが、はい、まあ、時は鎌倉時代ですけども、うん、当時は屋敷の襖に和歌をしたためた色紙を貼ることが流行ってたと言われてるんですね。まあ、そのような中、5代宇都宮頼綱公が、はい、京都の小倉山荘の襖に貼る和歌を選ぶことを、うん、はい、藤原の定家に、頼んだんですね。
藤原の定家といえば、はい、百人一首を作った人ですよね。
その通りです、うんうん。まあ、宇都宮頼綱公から依頼を受けた藤原の定家が、はい、昔からの歌100を選んで、うん、そして色紙にまとめた小倉山荘色紙和歌、はい、これが後に小倉百人一首と呼ばれるようになったんですね、うん。まあ、つまり百人一首は宇都宮頼綱公の依頼が由来となっているということが言えると思いますし、はい、まあ、宇都宮一族は頼綱をはじめ歌人が多いんですね、はい。特に宇都宮歌壇というのは、はい、京都鎌倉と並ぶ日本の三大歌壇と言われるようになりました。文武両道のそういうお家柄だったんです ね、
はい。宇都宮は日本の歴史や文化に欠かせない重要なポジションを担っていたんですね、はい。
その通りですね。
実際に宇都宮の歴史や文化を感じられるような場所はあるんでしょうか。
はい、まあ、宇都宮は宇都宮明神二荒山神社ですね、はい。そしてその南に代々領主が住んだ宇都宮城を軸として発展をしてきた、うん、いわゆる城下町です。まあ、市内にも城下町として栄えた足跡が、はい、まあ、地名や名所旧跡として数多く残ってるんですが、はい、地名はご存知の通り、うん、伝馬町とかですね、はい、鉄砲町、馬喰町なんてのありますよね。まあ、そういうものが残っています。
はい、市内の古い町の名跡や史跡には文化財表示板が設置されていますよね。
はい、まあ、市内各所にある文化 化財表示板には、うん、その土地の歴史や文化、はい、位置関係を知る、まあ、貴重な情報が記されています、
はい、
ぜひ馬越える秋、これから過ごしやすくなる秋の街中を散策していただいて、うん、改めて宇都宮の歴史ロマンに触れていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、はい、ではいよいよ来月10月には自転車の街宇都宮にとっては最大のイベントになるアジア最高位の自転車ロードレース、はい、ジャパンカップが開催されますよね。クリテリウムサイクルロードレースと世界最高の走りが見られますね、はい、改めて市長に見どころを教えていただきたいと思います、
はい、私もとても楽しみにというかですね、
はい、
本当に興奮してますというのもですね今回のジャパンカップに出場する選手なんですが、
はいはい、
まあ、奇跡と今言われてまして、うん、SNS なんかで拡散してますけども、はい、なんとアルベルト・コンタドールという選手が、うん、初来日をすることになりました、
はい、
この方はグランツールの制覇者で通算7勝を誇るんですね、うん、今回のシーズンで引退表明しましたが、はい、このコンタドール選手最後の現役最後のラストランを宇都宮で走っていただくことになります、う
ん、はい、
そしてもう一方がリッチーポートという選手で、はい、ステージレースでは総合上位の常連なんですね、
うんうん、
本当に実力がある方で、この二人が来るということが、はい、日本に来るということが信じられない、これはもう奇跡だって言われています、
はい、
まあ、全世界が注目しているというジャパンカップになると思います、
はい、うんうんうん、ありがとうございます。
そしてクリテリウムですね、
はい、
クリテリウムは10月21日土曜日大通りで開催されますが、はい、先ほどのコンタドール選手はこのクリテリウムに出場するという宣言をされています。そして10月22日、はい、翌日の日曜日ですが、はい、サイクルロードレースが森林公園で開催されます、
はい、
1周 10.3 キロこれを14周するんですね、144.2 キロの、まあ、大変過酷なレースですけども、うん、見どころたっぷりですから、はい、ぜひ世界的にも素晴らしい選手チームが訪れるジャパンカップ、はい、世界の、アジア最高位の大会を見ていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、私は現地には行ったことはないんですが、はい、もう市内外からたくさんの方が見に来られるのですね、はい、楽しみですね、
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
さあ、この他にも宇都宮市内では秋にもイベントが盛りだくさんです。詳しくは9月29日発行の広報宇都宮10月号をご覧ください、はい、さて市長、はい、宇都宮市の公共交通について皆さんからのご質問をいただいておりますのでご紹介させていただきます、
はい、
こんな質問です。 LRT が走ると街はどう変わるのということですが、市長お願いいたします、はい、
大きく変わります、
はい、
人口減少そして超高齢化社会にあっても、うん、これから持続できる街を作ります、うん、つまりは都市の構造を変えていくんですね、
はい、
それに必要なのが公共交通網でありまして、うん、LRT だけじゃないんですね、うん、LRT を魚の背骨と例えると、うん、はい、そこに芯を通せば、小骨バス路線がどんどん増えることになります、
はい、
このバス路線は再編したりあるいは公共交通不便地域とか空白地域、はい、そこにバス路線をどんどん増やすことができるとともに、はい、1時間あたりの本数も増やすことができるんですね、うんうん、背骨の LRT と小骨のバス、はい、その隙間を埋めていくのが今度は地域内交通デマンドタクシーといったものなんですね、うんうん、
はい、
これによって車の運転ができなくなる高齢者がこれからどんと増えても、うんうん、自分の意思で自力で、病院やスーパーやコンビニエンスストア、うん、そういったところに行くことができるという、うん、新しい街が生まれることになります、
うん、
そして LRT によって沿線に主要の施設をどんどん、はい、誘致することができますから、うん、病院だったりあるいは老健施設だったり、はい、あるいは保育園といったものが、うん、駅ごとにどんどんこれから、作ることができるようになります、
はい、
まあ、そうすることによって宇都宮の新たな街づくりがスタートしますし、
うん、
まあ、価値も高まっていく、
はい、
そしてそれらは決して宇都宮の財政に影響がない、うん、宇都宮の身の丈の中でできることと、
うん、
そして赤字がどんどん増えて税金が上がるなんて、うん、そんな心配をされている方もいますが、そんなことは一切ありません、
はい、
宇都宮の身の丈の中で新しい街をこれから作って100年先持続できるという街づくりにつなげてまいります、
うん、こう人と環境に優しい街づくりのためにも LRT は必要なんですね、
は
い、ありがとうございました、はい、なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができ、ますので、ぜひご来場ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。 本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。